皆さんこんにちは。ジャストインケース災害への備え、お相手 FM コーチ松木亮です。さて、 FM コーチでは南海トラフ地震のメカニズムや地震対策、防災グッズの紹介など防災に関するさまざまな情報をこの番組の中でお届けしております。ぜひこの番組を聞いて防災を自分自身のこととして考えるためのヒントを見つけていただきたいと思います。さあ、今回はペットを守る防災対策として平常時の備えや、あと心構えをですね、二神防災アドバイザーの岡林さんに伺っていきます。岡林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、これ平常時の備えってどのように考えたらいいんでしょうかね。
はい、突然起こる災害でペットを守れるのは飼い主さんだけです。つまり飼い主さんが無事でいられる備えを行う必要があります。自分自身を守る備えとして、住宅の耐震強度の確保や家具の転倒防止対策、ガラスの飛散防止対策なので住まいの安全環境を高めておきましょう。これはペットの飼育場所にも必要なことです。
ペットを守る防災対策と言ってしまうとですね、なんか特別なことをしなきゃいけないのかなと思いがちですけども、ここまで聞いた対策はすべて人間それぞれの身を守る、そういう対策にももちろんつながってくるんだなということが分かりましたね。そしてペットの飼育場所の安全対策のポイントありましたらお願いします。
はい、室内でケージ飼育している場合はケージや周囲の家具が転倒落下しないように固定しておきましょう。固定が難しい場合は下に滑り止めマットを敷いて勢いを弱めたり、時間稼ぎを行うと良いでしょう。屋外で飼育している場合は周囲に倒壊の危険性のあるブロック塀やガラス窓がないか確認しておきましょう。危険がある場合は飼育場所の変更や危険場所の補強や対策を行いましょう。
そうなんですね。確かにペットといっても室内で飼っている場合と屋外で飼っている場合ありますからね、それぞれ注意する点はやっぱり違うということなんですね。
はい、あとペットは災害時にパニックになりやすい場合があります。隙間や屋外に逃げられると避難や救助の遅れにつながります。あらかじめ逃げ込みそうな場所の隙間を塞いでおきましょう。屋外に逃げられないように玄関や出入り口にペットゲートを設置しておくと安心です。屋外飼育のペットも首輪やリードを利用しましょう。緩みがないか定期的なチェックも必要です。
確かに人間だけじゃなくてペットももちろん突然やってくる災害、これにはですねパニックになるのはもう仕方がないことだと思いますので、そうなった場合にどういった予防手段が取れるのかということ、これも考えておくことはやっぱり大事ですね。さあ、ところで飼い主の皆さんに必要な事前の確認ってどういったものがありますかね。
はい、自宅付近の指定避難場所と避難ルートの確認は必ず行いましょう。指定避難場所とは緊急時に避難滞在先として市町村が指定した施設です。学校や公民館が主ですが、複数の避難場所を確認しておくと良いでしょう。避難ルートのチェックも必要です。実際にペットを連れて歩き、所要時間や避難時の問題点、通行ができなくなった時の迂回路などを把握しておきましょう。
確かにこの指定避難場所、避難ルートの確認というのは事前に行っておいて絶対損はないですよね。あと指定避難場所、できれば複数把握しておくと、ね、ペットの受け入れが不可と万が一になった場合にね、そういった時に代わりの場所に行けるというのは大きなことなんじゃないかと思いますね。
ただしペットと一緒に避難する同行避難が可能かは指定避難場所によって異なります。市町村や地域防災会に問い合わせておくといいでしょう。また同行避難の確認とともに避難場所以外の選択肢も検討しておきましょう。ボランティア団体や動物病院などが受け入れを行う場合もあります。情報を集めて事前に相談しておけば安心です。自宅避難やテント泊、車中泊を利用しての同行避難も最近注目されています。
ところで岡林さんのおすすめ防災グッズご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、夜間の災害で停電すると室内飼育のペットを安心させるためにも明かりの確保は必要です。飼い主の方とペットの安全に役立つ充電式 LED ライト壁ホタルをおすすめします。コンセントに挿しておくと自動充電します。 平常時は暗くなると足元が自動点灯、停電時は瞬時にライトが点灯、避難時は取り外してハンディライトとして使用できます。ぜひ寝室や飼育場所に設置してください。
これはペットの防災グッズでもいいかもしれませんし、ただ人間がね、いざ避難するとき、例えば夜間に地震が襲ってきてですね、床に何が落ちているかわからないといった状況のときに、こういう壁ホタルのようなグッズがあるとですね、足元を即座に照らしてくれますから、避難にもこれは役に立ちますよね。ぜひこれも備えておいてほしいなと思います。というわけで今回は二神防災アドバイザーの岡林さんにお話を伺いました。岡林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。